33。世の中に住む人間の一人として、私は全く孤立して生存するわけにいかない。依然、人と交渉の必要がどこからか起こってくる。時候の挨拶、要談、それからもっと込み入った掛け合い。これから脱却することは、いかに孤単な生活を送っている私にも難しいのである。私は何でも人の言うことを真に受けて、すべて正面から彼らの言語動作を解釈すべきものだろうか。もし私が持って生まれたこの単純な正常に自己を託して顧みないとすると、時々とんでもない人から騙されることがあるだろう。その結果、陰で馬鹿にされたり、冷やかされたりする。極端な場合には、自分の面前でさえ、忍ぶべからざる侮辱を受けないとも限らない。それでは、人は皆、すれからしの嘘つきばかりだと思って、はじめから相手のことに耳を貸さず、心も傾けず、ある時は、その裏面に潜んでいるらしい、反対の意味だけを胸に収めて、それで賢い人だと自分を批評し、またそこに安住の地を見出し得るだろうか。そうすると私は人を誤解しないとも限らない。その上恐るべき過失を犯す覚悟を初手から仮定してかからなければならない。ある時は必然の結果として、罪のない人を侮辱するくらいの口眼を準備しておかなければことが困難に。もし私の態度をこの両面のどっちかに片付けようとすると、私の心にまた一種の苦悶が起こる。私は悪い人を死にたくない。それからまた良い人を少しでも傷つけたくない。そうして私の前に現れてくる人は、ことごとく悪人でもなければ、またみんな善人とも思えない。すると私の態度も相手次第でいろいろに変わっていかなければならないのである。この変化は誰にでも必要で、また誰でも実行していることだろうと思うが、それが果たして相手にぴたりと会って寸分間違いのない微妙な、特殊な線の上を危なげもなく歩いているだろうか。私の大いなる疑問は常にそこにわだかまっている。私のひがみを別にして、私は過去において多くの人から馬鹿にされたという苦い記憶を持っている。同時に先方の言うことやすることをわざと平たく取らずに、暗にその人の心性に恥をかかしたと同じような解釈をした経験もたくさんありはしないかと思う。人に対する私の態度は、まず今までの私の経験から来る。それから前後の関係と思の状況から出る。最後に曖昧な言葉ではあるが、私が天から授かった直覚が何分か働く。そうして相手にバカにされたり、また相手をバカにしたり、まれには相手にそれ相当な待遇を与えたりしている。しかし今までの経験というものは広いようで、その実甚だ狭い。ある社会の一部分で何度となく繰り返された経験を人の一部分へ持っていくと、まるで通用しないことが多い。前後の関係とか死の状況とかいったところで、千差万別なのだから、その応用の区域が限られているばかりか、その実、千差万別に資料を巡らさなければ役に立たなくなる。しかもそれを巡らす時間も材料も十分給与されていない場合が多い。それで私はともすると事実はあるのだが、またないのだかわからない。極めてあやふやな自分の直覚というものを周囲に置いて、 人を判断したくなる。そうして私の直覚が果たして当たったか当たらないか、要するに客観的に事実によってそれを確かめる機会を持たないことが多い。そこにまた私の疑いが始終もやのようにかかって私の心を苦しめている。もし世の中に全知全能の神があるならば、私はその神の前にひざまずいて、私に強発の疑いを差し挟む余地もないほど明らかな直覚を与えて、私をこの苦悶から下脱せしめんことを祈る。でなければこの不明の私の前に出てくるすべての人を霊老唐突な正直者に変化して、私とその人との魂がぴたりと合うような幸福を授けたまうことを祈る。今の私はバカで人に騙されるか、あるいは疑い深くて人を入れることができないか、この両方だけしかないような気がする。不安で不透明で不愉快に満ちている。もしそれが生涯続くとするならば、人間とはどんなに不幸なものだろう。34。私が大学にいる頃教えたある文学士が来て、先生はこの間高等工業で講演をなすったそうですね、と言うから、ああやったと答えると、その男が何でもわからなかったようですよと教えてくれた。それまで自分の言ったことについてその方面の懸念をまるで持っていなかった私は、彼の言葉を聞くと等しく意外の感に打たれた。君はどうしてそんなことを知っているの？この疑問に対する彼の説明は簡単であった。親戚だか知人だか知らないが、何しろ彼に関係のあるある家の青年がその学校に通っていて、当日私の講演を聞いた結果をなんだかわからないという言葉で彼に告げたのである。一体どんなことを講演なすったのですか？私は席上で彼のためにまたその講演の口外を繰り返した。別に難しいとも思えないことだろう、君。どうしてそれがわからないかしら。わからないでしょう。どうせわかりやしません。私には断固たるこの返事がいかにも不思議に聞こえた。しかしそれよりもなお強く私の胸を打ったのは、よせばよかったという後悔の念であった。自白すると、私はこの学校から何度となく講演を依頼されて、何度となく断ったのである。だからそれを最後に引き受けた時の私の腹には、どうかしてそこに集まる聴衆に相当の利益を与えたいという希望があった。その希望が、どうせわかりゃしませんという簡単な彼の一言で、見事に、粉砕されてしまってみると、私はわざわざ浅草まで行く必要がなかったのだと自分を考えないわけにいかなかった。これはもう 1、2年前の古い話であるが、去年の秋またある学校でどうしても講演をやらなければ義理が悪いことになって、ついにそこへ行った時、私はふと私を後悔させた前年を思い出した。それに私の論じたその時の題目が若い聴衆の誤解を招きやすい内容を含んでいたので、私は演台を降りる間際にこう言った。多分誤解はないつもりですが、もし私の今お話ししたうちにはっきりしないところがあるなら、どうぞ支度まで来てください。できるだけあなた方にご納得のいくように説明してあげるつもりですから。私のこの言葉がどんなふうに反響をもたらすだろうかという予期は、当時の私にはほとんどなかったように思う。しかしそれから4、5日経って、3人の青年が 私の書斎に入ってきたのは事実である。そのうちの二人は電話で私の都合を聞き合わせた。一人は丁寧な手紙を書いて面会の時間をこしらえてくれと注文してきた。私は心よくそれらの青年に接した。そうして彼らの来を確かめた。一人の方は私の予想通り私の講演についての鈴光の質問であったが、残る二人の方は案外にも彼らの友人がその家庭に対して取るべき方針についての疑義を私に聞こうとした。したがってこれは私の講演をどう実社会に応用していいかという彼らの目前に迫った問題を持ってきたのである。私はこれら三人のために私の言うべきことを言い、説明すべきことを説明したつもりである。それが彼らにどれほどの利益を与えたか、結果から言うとこの私にもわからない。しかしそれだけにしたところで私には満足なのである。あなたの声はわからなかったとそうですと言われた時よりもはるかに満足なのである。この講が新聞に出た 2,3 日後で、私は高等工業の学生から4、5通の手紙を受け取った。その人々はみんな私の講演を聞いた者ばかりで、いずれも私がここで述べた失望を打ち消すような事実を反証として書いてきてくれたのである。だからその手紙はみんな好意に満ちていた。なぜ一学生の言ったことを、聴衆全体の意見として即断するかなどという質問的なものは一つもなかった。それで私はここに一言を付加して、私の不明を謝し、合わせて私の誤解を正しくしてくれた人々の親切をありがたく思う旨を公にするのである。